マルコ7章の31節から8章30節、とりあえず7章の37節までお読みします。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし、推しを話せるようにしてくださった。アーメン。まさにアーメンでありまして、この方イエス様のなさったことはですね、全て素晴らしい。そのように人々はイエス様を称賛したわけでありますが、しかしですね、この皆素晴らしいと書いてありますね、37節。皆とはそれは 何をつまり全てが素晴らしいって言ってるんですよね。イエス様のなさったことの全てが素晴らしい。何を指して言ってるかって言ったら、それはもちろん癒しですよね。ここで、耳が聞こえず口の聞けない人も目の前で癒されたわけですから、それを見て人々はね、すごい素晴らしいって言ってるわけでしょ。ところがイエス様のなさったことっていうのは別に癒しの奇跡だけじゃないわけですよ。他にもたくさんのことをなさった。つまり一番大きなのは御国についての教えをなさった。その御国についての教えも皆の中に含まれているのか、人々はそれを素晴らしいと認めているのかといったら、そうじゃないみたいなんですよ。どうもその御国についての教えについては人々は評価してないじゃないかなと言わざるを得ないでしょう。そのせいかどうかそれは分かりませんけど、イエス様は変な行動をなさってますよね。ここでね、人々が、ね、この病人に手を置いてやってくださいって願ってるのにしないんですよ、ね、まずそこから変でしょ。人々は手を置いてやってってお願いしてるんですけどね。でイエス様は何したかって言ったら、今読んだ通りなんか耳に指突っ込んだりね、椿して下に触ったりって、天を見上げて深く嘆息したりとかって。イエス様は逆らってます？これ、逆らってるんですか？しかもこの深く嘆息して、嘆息というのは嘆いてため息をするってことですよね。何を嘆いて何を嘆いてため息ついたんでしょうか？嘆息だからですか？違うと思うんですけど、そんなことで嘆く必要はあんまりないと思うんですが、つまり、ね、人々が病人連れてきて手を置いてやってくださいって言うから、ああもうまたか、嫌だけど仕方ないな、はあ、っていう感じじゃないんでしょうかね。でまあさっきも言いましたように、耳に指突っ込んだりいろんなことをなさったわけですけども、なんでそんなことをする必要があるんでしょう？そもそもイエス様は全能の神なわけですよね。 でそのイエス様に対してある人は何て言いました？主よ、お言葉一つくださればそれでしもべは治りますってね。いや来てくれなくて構いません、私にもしもべがおりましてってね、上の人間が言えばその通りになるんだって、それがしもべだって、だから主よあなたのお言葉だけでいいんです、それしたらもうしもべ治りますからって、来てくれるなんてそんな必要ないですって。で実際実にその通りで、なるほどよし分かったってことで、イエス様はねお言葉をくださったらしもべ治ったわけじゃないですか、ね、なんか肩揉んでやったりね、足マッサージしてやったりとかしなくていいですよ、イエス様にとってはね、全能なんだから。また別の人、あれは雷病の人は言いましたよね、イエス様に、主よお心一つで私は清められますって、そうか私の心だ清くなれって言ってね、イエス様別にその時も耳に指突っ込んだりしてないですよ、鼻にも突っ込んでないですよ、ね、だけどここではなぜか耳に指突っ込んだりいろんなことをするわけですね。必要ないはずなんですよ、必要ないのにわざとやってるわけです。まあね、その指にじゃない耳に指を差し入れるっていうのはまだしもですよ、椿をして舌に触るっていうのはどういうことですか。椿をしたっていうのは地面にペッてしたわけじゃないでしょう、きっとね、おそらく自分の指先 にペッて自分の唾をつけたわけでしょ。でその自分の唾がついた指先を相手の舌にペタって当てようとするわけでしょ。なんでそんなことするんですかって、汚いじゃないですかね。まあ何らかの思惑でそんな回りくどいことをやってるんだろうということは分かるにしてもですよ、椿はいらんのとちゃいますかね。手で触ってやるだけでいいんじゃないですか、相手のベロにねってね、何もそこに指先に自分の唾がついて、これはよく聞くからみたいな、そんな唾ないでしょ。触るだけでいいんですよ、いやむしろ触らなくったってお心の中で治れって思うだけでいいわけですよ。だから何でもイエス様のやった通りに真似すればいいんだ派の人にとってはですよ、派ってカメハメ派の派じゃないですよ、何でもかんでもイエス様がやった通りに真似をすればいいんだ派の人はね、これが手本なわけでしょ、ね、そうだこの通りにやろうって、イエス様のやった通りにやればいいんだ、何あなた口に何か問題がある、来なさい来なさい、ベロ出してペッうわーってやめてってやめてって思うわけじゃないですか。さあこの通りにしなさいってイエス様おっしゃってるんですか、これで。またもやマルコはですね、どこです、34節でエパタってアラム語をわざわざそのままエパタって記してるんですよ。ギリシャ語で書かれた聖書、新約聖書でありながらもエパタというアラム語をわざとアラム語のままここで記しているんですね。タリタクミの時と同じですよ、ね、わざわざね、訳して言えば少女を起きなさいという意味であるって注釈までつけてね、タリタクミって言っとかないといけない、エパタってこれ書いとかなきゃいけないって、それマルコだけなんです、他の福音書はないんですよ。これは一体どういうことなんでしょう、ね、この方のなさったことは皆素晴らしいってペッベチャッ、これが素晴らしかったんですか、何が素晴らしいのか、奥義は何かです。おそらくこのイエス様の行動は全部ですね、意図的なパフォーマンスだろうと思います。パフォーマンスって例えば ボクシングなりの格闘技の選手がね、試合前になんか相手を睨みつけたり煽ったりねするじゃないですか。それは闘志を高めるためっていうのもあるでしょうけども、観客を盛り上げるためとかね、そういう本来なくていいんですよね。パンチ出せばいいんですよ。でもなんか睨みつけたり、おでこくっつけたりねして相手を威嚇するパフォーマンスでしょ。イエス様もどういう意味、どういう目的か、まあ、観客を盛り上げようなんて思ってないでしょうけども、何らかの意図で、そのようなパフォーマンスをしていると思えるわけなんですね。少なくとも癒しのテクニックを教えるためではない。例えば8章の23から25を見ていただくと、これも癒しの記事ですが、8章の23から25、イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両眼に椿をつけ、両手を彼に当ててやって、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。ですね、ここでもまた椿をその両目にですね、つけてやったという。そしたら何かぼんやり見えるみたいだとね、まだぼんやりか、そうか、じゃあもう一度やってみようってことで2回目同じことをなさったら、すべてはっきり見えたと。仲介によりますと、楽しいでしょこれね、
うん、
このパターン。仲介によりますと、目の癒しには2段階があるのだ。そういうもんらしいんですよ、 目の癒しはね。全能の神でも2段階踏まないと完全には癒されないですって。全能なのに分割払いですよ。目を癒すって神様でも難しいんですかね。だとしたらアダムを作った時ね、土からアダムの体作ったわけじゃないですか。その時目玉を作る時ね、手こずったりしたんですか。目玉難しいなと、これちょっとこの表面ツルツルでないといかんし、よく磨かないと、うわこれ3日ぐらいかかるなとかね。そんなに難しいんですか、目って。神様にとってですから、私はですね、今日この2つの癒しの記事が出てくるわけですが、この癒しに注目したいのではないんです。したくないんです。だってマルコが記したかったのは何でした？奇跡を記したかったんですか？違いますよね。福音でしょ。一章一節にそう書いてありましたよね。このマルコに入って最初にお話ししたことでありますけど、マルコ一章一節、神の子イエス・キリストの福音の始めって。どうやって福音が始まって完成していったのかってを記録してるんだってことですよ。だからこの癒しの記事もですね、目的はそこにあるわけですね。よろしいですか。今日のメッセージは、いつにも増して壮大なスケールのメッセージですよ。だからよく、鼻の穴かっぽじいて、よく、いや耳でしたっけ、耳に指突っ込むんですもんね。よく聞いていただかないといけません。でこのどういうことなのか、それを知るためにはですね、視野をですね広げなきゃいけないんですね。ちょっと寒い感じでしょうか、どうでしょうか。ちょっと上げてみましょうか、室温。はい、視野を広げなきゃいけない。つまり、まあ文脈が大事だということはいつも話していることでありますけども、それ以上にですね、このもっと広くこの一連の記事、今日の箇所長いですけどね、このなんで長いかって言ったら、そういう理由があるんですよ。一連の 出来事、その構成構造というところにまで視野を広げて考えていく必要があるんです。でそこでその一連の記事最初なんですかって言ったら、今日最初に読んだところの、耳が聞こえない人の癒しですね。それが7章の31節から37節耳が聞こえず口の聞けない人の癒し、その後8章1節から21節までがパンの奇跡、4000人の給食とか、パンを持ってきたかどうか忘れたとか、そんな話で、その後盲人の癒しという、そんな構成になってますよね。よろしいですか。つまりですね、耳と目の癒しという2つの出来事の間にパンの奇跡っていうものがサンドイッチ状に挟まってるわけなんですよ。こうお分かりになりますでしょうか。目の癒し、そして、耳の癒し、目の癒し、その間に挟まってるのがパンの奇跡。こういう構造、マルコはそういう構成にしたんですよ。そこに意図がある。でなければこの4000人の給食をここに持ってくる必要ないんですよ、本来なら。だって5000人の給食とそっくり、ほぼ同じなんですもんね。6章で、すでにマルコの6章でね、5000人の給食出てきてたわけですよね。ね、でほんでそれ5000人か4000人かの違いぐらいであって、やり取り、いきさつ、ほとんど一緒なんですよ。それをわざわざここで繰り返す意味ありますか。その意味ね、この長い箇所をね、これちょっと長すぎるから区切って、3つに区切って、この7章の31節から37節が耳の聞こえない人の癒しの記事だから、これ今日は31節まで、37節で区切って、来週は8章ねって、そんな風にしてですよ、やろうと思ったらやれなくはないですよ、やれなくはない。例えばこの耳が聞こえない人の癒し、これは素晴らしい、イエス様の素晴らしい御業だ、そう、この人に向かってエパタって言われた、そうだ、この通りに、イエス様の通りに同じようにエパタって言おう、エパタエパタエパタエパタエパタってエパタって言ったら、人がパタパタパタ倒れていったりしてね、ああよかった、今日の説教よかった、本当だ、神様ってすごいなって、じゃあ次の、日曜日8章の1節からこれ4000人のパンの奇跡、これ6章でも同じこと話したけど、またやるのかなこれって、それは知恵がないでしょうね。聖書ともあろうものが深みがない、それじゃ。だから何のためにこれ繰り返すのかなんですよ、パンの奇跡。8章のですね、14節から21節を読みたいと思うんですが、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が、5000人に5つのパンを割いてあげた時、パン切れを取り集めていくつのかがいっぱいになりましたか。彼らは答えた12です、4000人に7つのパンを割いてあげた時はパン切れを取り集めていくつのかごがいっぱいになりましたか。彼らは答えた7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。特に皆さん18節、目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、これがですね鍵なんです。弟子たちは目があっても見えず、耳があっても聞こえない、そんな状態だったっていう、それがパンの奇跡の結末なんですね。わかりますか。悟らなかったんですよ、弟子たちは。パンの奇跡でね、 イエス様ここで何度も、あ、まだ分からないんですか、まだ分からないですか、あの時こうしたのまだ分かってないんですかって、目がありながら見えず、耳がありがながら聞こえない、それが弟子たちにとってのパンの奇跡の結末。その結末をよろしいですか、目の、あ、耳の癒しと目の癒しの奇跡でサンドイッチにしてるわけです。そうなってるんですよ。だからイエス様がここで訴えたいのはね、私はこの耳の聞こえない人を癒したら開かれたでしょって、目盲人のために、手を置いてやったら癒されたでしょ、なのにあなた方は目があっても見えず耳があっても聞こえないのはどういうことかって、そういうことを示しているわけなんですよ。つまりこの前後の2つの癒しという出来事はですね、弟子たちに対して、あるいは聖書の読者である私たちに対して霊的な悟りを訴えているということなんですね。目があったら見なさいと、聞く耳のあるものは聞きなさいとね、そういうことを訴えている、そのための癒しの記事が2つ前後にサンドイッチさせているパンのようになっていると。だからですよ、この7章の34節でね、本来何のためにそんなことするのかって疑問に思えるようなアラム語でエパタって書いてあるね、開けっていう意味でしょ。だから最初からお話ししてますようにね、そんなことしなくってもイエス様は心に思うだけでこの人を癒すことができるんですよ。だけどもあえて、まあ、指に指じゃない、耳に指突っ込んだりいろんなことをしてですよ、でエパタって、その時イエス様はアラム語で話してたから当然エパタっていうのは当然なんですけども、それをマルコはアラム語でエパタってね、開けっていうことを強調しようとしてるんですよ、マルコはね。なんで強調するかって、これは単なる癒しじゃないんだって、癒しの記事として独立させて教えるべきものじゃないんだって、開けって、あなたの霊の耳を開けって、短足もですよ、この8章の11、12を読みますが、パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。人々が印ばっかり求めるからですよ。印っていうのは奇跡でしょ。何の奇跡ですか。キリストであることの印を見せてくれって言ってるんですよね。もう散々見たくせにですよ、目の前で、ね、この耳が聞こえず口の聞けない人が癒されたのを見て素晴らしいってびっくりするぐらいはっきり見てるのにですよ、もっとキリストだっていう印を見せてくれっていつまでたっても悟らない。イエス様、あなたはキリストなんですか、本当なんですか。イエス様、あなたはどなたなんですか、キリストなんですかって、イエスは誰なのかっていうのが分からない、悟らない。イエスがどういう方であるのかを悟らない。イエス様っていうお方は命のパンを与えてくださるお方だということを悟らなきゃいけないんですよ。命の源であるんだということを悟らなければいけないんですよ。ですから最後にこの話で締めとなるわけですが、それがですね、8章の27から29節を見てください。これが締めです。一連のストーリーの締め、8章27から29を読みます。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。 するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。これが最終的な結論、一連の出来事の結論、イエスとは誰か、それを霊的に悟れと言っているわけです。そのために耳と目の癒し、パンの奇跡というものがずらずらずらっと並べられているんですよ。イエスとは誰かということ、でね、そう言われてペテロは答えたんですね。あなたはキリストですって。アーメンですね、その通り。でもイエス様はそれを言うなって言うんですよ、30節。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。キリストをキリストだって言っちゃダメなんですか。それは伝道するなってことになりますよね。なぜイエス様はペテロを遮るように言うなって、あなたはキリストですってペテロの答えは正しいんじゃないですか。それを知ってほしいんでしょ。イエス様はイエスは誰なのかっていうことを示したいわけでしょ。で、あなたはキリストですって言ったら言うな、何それ。これはですね、おそらくイージービリービズムに対する警鐘なんだと私は理解します。イージービリービズムって聞いたことないでしょうか。日本語で言うとですね、安易な信仰主義って言うんですけども、安易な信仰主義、イージービリービズム、これがですね今とっても多いんですよ。昔からの異端的な考えなんですけどね、安易な信仰主義っていうのは、イージービリビズムって、どういうものか説明します。その考え方はですね、まずイエスを救い主として受け入れるならば救われるという考え方なんですね。それ何が問題なんですかって思うわけじゃないですかね。イエスを救い主として受け入れるなら救われるという考え方、そこに何の問題があるんでしょうかって思うのが当然だとは思いますよ、思います。でもね、問題なのはそれがどういうことなのかなんですよ。イエスを救い主として受け入れるなら救われるということは、それでいいんだっていうことはですよ、イエスを主として受け入れなくっていいっていうことなんですよ。そういう考え方なんです、安易な信仰主義っていうのはね。イエスを救い主だと信じればいいんだって、イエスを主とする必要はないんだって、ここに大きな問題があるって昔から言われてて、それはボンヘッファーとか A.W. トーザーとかも言ってるんですね。私こういうふうに有名な人がこんなことを言ってますよなんていうのを紹介するの好きじゃないんですけども、ここはあえて言っておきたいと思います。ボンヘッファーも、ドイツの牧師ですよ、昔のね。それから A.W. トーザーも同じことを言ってる。これ問題だって、イエスを救い主として受け入れればいいのであって、イエスを主と受け入れる必要はないって、この考え方は昔からの異端的な考え方なんです、安易な信仰主義。つまりイエスを主として受け入れなくていいっていうことは、言い換えるならばどういうことかって言ったら、誠の真の悔い改めとか清めとかなくっても構わない、救われるって言ってることと同じなんです。イエスはキリストだってそう信じるだけでいいって、悔い改めそんなのいらない、一応形だけでね しといたらいいの。真の悔い改め、真実な悔い改め、そんなのなくたっていい。イエス様が主ですなんてそんなこと言わなくて、イエス様はキリストです、それだけでいい、清めいらないって。これが問題だということを分かっていただかないといけません。困ります私。 これだけ一生懸命話してるんだから、まあ、だらっと話したからって本当のことなら信じてほしいんですけどね。いや、これ何、例えばですよ、例えばの話、路傍伝道、ね、道端でね、誰か捕まえてね、あなたは神を信じますかとか言ってね、4つの法則でもいい、4つの法則でね、神、人、罪、十字架とか言ってね、あなたは、じゃああなた信じるならイエス様がキリストだって信じましょうってね、お祈りします、いいですかって、私との一言一言いう言葉に続いてお祈り復唱してくださいね、いいですか、はい、私は、罪人です、キリストを救い主として信じます、アーメンって、はい、救われました、ハレルヤーってね、今日路傍で13人救われました、この縁起のいい数字ですね、13、救われたって、この人ね、入ってね、アーメンって言って家帰ってね、仏壇を拝んでたりするわけですよ、ね、そんなこと教えてもらってないからね、捨てる気ないんです、もしかしたら、PL 教の人かもしれないし、で、ああそっか、俺キリスト信じたんだ、PL の神様ともう一人キリストの神様も信じたんだ、二人いるんだ俺神様が、いやこれは力強いなってね、偶像や偽りから離れていない、そのままそれで救われてるって、自分が信じてる神様は捨てない、そして新たにキリストも付け加えてるだけって、これで本当の弟子ですか、キリストの、これが安易な信仰主義なんですよ、イージービリービズムね。だから結局ね、イエスを信じたそれだけでは本当の弟子ではないっていうことなんですよ。それはイエス様ご自身がヨハネの8章で言っておられるでしょ。でね、多くのユダヤ人がイエスを信じたってね、そしたらイエスはその信じた人たちに言ったって、あなた方が本当に私の言葉にとどまるならあなた方は私の弟子だって、そうでない限りはまだ本物の弟子じゃないって、イエスを信じた人に言ってんですよこれね。だから路傍伝道でね、インスタントに5分ぐらいでね、ちょっと話してね、お祈りしましょうね、一言ずつ寝て、アーメンって、はい救われました、ハレルヤー、おめでとうって、これはイージービリービズムって、安易な信仰主義って、そんなのでイエス様はあなたは本当に私の弟子だなって認めてないんですよ、認めないって言ってるんですよ。だからそれがこの修法にね、毎週書いてある通り、これ永久指標聖句、私たちこの教会の永久指標聖句、もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします、ヨハネ8:31-32、これに尽きるんです、これに尽きる。ただイエスを信じただけでは救われたとは言えない、厳しいことですけどね、厳密には言えない、イエスを私の主として受け入れなければならない、イエス様だけが私の主だって、3人いる私の主人の一人じゃないんです、イエス様って池田大作も主人ですけどじゃないんですよ、イエス様だけが私の主人だっていうふうにならなきゃいけないんです。ですからイエスはキリストですっていうのは簡単なことなんですよ、ね、道端で5分もあれば言う人いるんですよ、はいイエス様はキリストだと信じますってね、そんなことを言う人はいるけど十分じゃない、それで救われたなんていうのは浅はか。事実ペテロもここでね、8:29であなたはキリストですって言いましたよね、言ってますよ、けどこの時点ではペテロはまだ本物の弟子にはなりきってないわけじゃないですかね。だから 確かにですよ、イエスはキリストだっていうのは一つの霊的な悟りなんです。それはそうなんですね。それを分からない人はたくさんいるんですよ。イエス様が救い主だって悟るのは霊的な悟りなんですよ。けどね、その次の段階があるってこと。イエスはキリストは第一段階なんですよ、ね、イエス様はキリストだって信じるのは、霊的な悟りの第一段階、目が開かれた第一段階。その次、イエスは私の主だっていう、その次の段階まで行かなきゃいけないってことなんです。それを示しているのがこの8章の23節から25節。よろしいですか。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両眼に椿をつけ、両手を彼に当ててやって、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、全てのものがはっきり見えるようになった。目が開かれるのに2段階あるって、なんでですか。全能の神じゃないですかね。なんでこんな2段階も分割で。これが示していることは何かって、ね、この盲人の人がね、最初1回目ではなんか見える、人が見える、 木のようだけど歩いてるから人だろうなってぼんやりと見えるようになった。これがイエスはキリストだっていう悟りの段階なんですよ。でその次の段階、もう一度やると、イエス様がやるとすっかり治り、全てのものがはっきり見えるようになった。これが霊的に目が開かれる第二段階、すなわちイエスは私の主だっていうことを悟る、受け入れる、その段階。それを示してるんですね、これね。だから何度も今日何度も言ってますように、こんなまどろっこしいことしなくったってイエス様は癒すことできるんですよ。だけどなんでやってるか、それをどうやって、どういう理由でマルコはサンドイッチにしてパンの奇跡に挟んでいるかって、ね、パンの奇跡の結論、弟子たちは目がありながら見えず、耳がありながら聞こえない。何が言いたいか、この出来事、この聖書ね、単なる文脈を超えた大きな、観点からの、視点からの聖書理解ですよ。私たちはイエス様をぼんやり見ているのではなくと、なくってはっきりと見えるものになりたい、そうなってほしい。それがこの聖書なんですよ。そのためには偽りの教えから離れて清められることがいよいよ必要です。誰も清くなければ神を見ることはできませんと聖書は教えておりますね。よろしいですか。心の問題じゃないですよ、ね、いつも言ってますように、清められるというのはお花畑のような心になるんじゃなくてね、愛情と優しさに満ちた人になることじゃなくてね、清められるというのは混じりっ気がない、分離されている、何から、偽りからですよ。偽りから分離されて、偶像から分離されてピュアになる、もう混じりっ気がない、まことの信仰だけになっていく、それが清めであって、そうでなければ神を見ることはできない、すなわち天国に入れない。偽りが混じった信仰、まだ目がぼんやりとしか見えてない、イエスはキリストだと知って信じているだけの信仰、イエスを主としなくても構わないなんて、そんな信仰、そんな状態では神を見ることはできない。だから私たちはですね、いよいよ霊の目を大きく開かれるように、求めて祈りましょう。お祈りしたいと思います。心の目をしよう、you
Thank you.